Okay, we're recording. Okay, 1 Thessalonians chapter 3, verses, we're going to go start out with verses 1 through 10. Mika will read that.
第1テサロニケ人への手紙の3章1節から10節を日本語でお読みします。
English speakers, please read along. Everybody have a Bible? We've got some. If anybody needs a Bible.There you go. We got Japanese Bibles and English Bibles.
では、1節から10節をお読みします。そこで私たちはもはや我慢できなくなり、私たちだけがアテネにとどまることにして、私たちの兄弟であり、キリストの福音において神の道路者であるテモテを使わしたのです。それはあなた方の信仰についてあなた方を強め励まし、このような苦難の中にあっても動揺する者が一人もないようにするためでした。あなた方自身が知っている通り、私たちはこのような苦難に遭うように定められているのです。あなた方のところにいた時、私たちは苦難に遭うようになると前もって言っておいたのですが、それがご承知の通り果たして事実となったのです。そういうわけで私もあれ以上は我慢ができず、また誘惑者があなた方を誘惑して私たちの労苦が無駄になるようなことがあってはいけないと思って、あなた方の信仰を知るために彼を使わしたのです。ところが今テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせをもたらしてくれました。またあなた方がいつも私たちのことを親切に考えていて、私たちがあなた方に会いたいと思うように、あなた方もしきりに私たちに会いたがっていることを知らせてくれました。このようなわけで兄弟たち、私たちはあらゆる苦しみと困難のうちにもあなた方のことではその信仰によって慰めを受けました。あなた方が主にあって固く立っていてくれるなら、私たちは今生きがいがあります。私たちの神の御前にあってあなた方のことで喜んでいる私たちのこのすべての喜びのために、神にどんな感謝を捧げたらよいでしょう。私たちはあなた方の顔を見たい、信仰の不足を補いたいと昼も夜も熱心に祈っています。
Okay, just to, for our English speakers, if, just we're at 1 Thessalonians chapter 3, and we've just read verses 1 through 10. So I wanna, we've been going through the book of 1 Thessalonians.
ここでテサロニケ人への手紙をこう全体を学んでいきたいんですけれども、
and I wanted to kind of just give a little review.
ちょっと全体的な、レビューをしてみたいと思います。
Now, before Paul came to the city of Thessalonica, he and Silas were beaten and put in a prison in Philippi.
テサロニケにパウロとシラスが来る前に、彼らはピリピというところで鞭に打たれて牢屋につながれていました。
And after they left there, they went down in the next stop with Thessalonica.
そしてその後に彼らが行ったところがテサロニケというところでした。
And they spent 3 weeks there.
でそこで3週間過ごしたわけです。
But after 3 weeks, some guys were angry and this mob, angry mob, just drove them out of town.
でも3週間経った頃に ある人たちが彼に対して怒りを持って、もう怒りの暴徒となってしまって、で彼らを追い出したわけです。
Then they go down to Berea and the Bereans welcomed them for a while.
そして彼らは、その後ベレヤというところに行って、ベレヤでは本当に温かく迎えられました。
And then some of these guys that stirred up the mob in Thessalonica came down to Berea and stirred up trouble there.
でもそのテサロニケで暴徒と化した人たちがベレヤまで追っかけてきて、でそこでまた問題を起こしたわけです。
And so they left, and if you follow the map, they left and they moved on to Athens.
ですから、パウロとシラスはそこから今度はアテネと。ギリシャのアテネまで行き
ました。Now, it was at Athens that Paul was, he was concerned about the church back in Thessalonica.
で、このアテネでパウロはテサロニケの人たちのことを本当に気にかけていたわけです。
So he sent Timothy back to see how they were doing.
ですから、テモテを彼らの元に送ってどうしているかという様子を見てこさせるようにします。
Paul was really concerned about it.
パウロは本当に、彼らを心にかけています。
And you have to remember, this is before the telephone, this is before the telegraph.
これはもう本当にこの時代というのは電話もなければテレグラフ、なんだっけ、電報、そう。 電報とかもない時代ですね。
And so the letters were the means of communication.
ですから、本当に手紙というものが唯一のコミュニケーションの手段だったわけです。
In verse 2, Paul talks about Timothy. And in English, it says, He's our brother and minister of God and our fellow laborer in the gospel of Christ.
2節のところで、テモテについて書いてありますけれども、テモテは私たちの兄弟であり、日本語ではちょっと訳されてない訳があるんですけれども、神の、使者であり、そしてキリストの福音において神の道路者と書いてあります。
Yeah, we were talking, Mika and I were talking about this. In English, they separate, they use the word minister, and in Japanese, they kind of, it's a little different, they combine the words, so, but he is called a minister in English.
英語の訳だとミニスター、彼は神のミニスターだという訳が入っていて、日本語だとちょっと道路者と一緒になっちゃってる。
But the word actually meant someone who served.
でもこのミニスターという言葉は使えるものという意味です。
You know, today that word has often, has almost, changed its meaning. I know in American society.
でも、今日ではその言葉の意味が少しこう変わってきてしまっていると思います。
You know, now it's sometimes used as sort of a professional title.
最近ではちょっとそれがプロフェッショナルなこうタイトル、職業的なタイトルとして使われるようにな
っています。You know, often it's associated with an educational degree.
教育のその学位みたいなものとして使われる。
You know, you got lawyer or professor.
法律家とか。弁護士とか医者とかでそこにミニスターっていうのもこう同等に使われることがあります。
We must remember that God's desire for ministry is really serving.
でも私たちが覚えておかなければいけないのは、神様が私たちに望んでいるそのミニストリーというのは、
It's not, and therefore, you know, the ministry is never to get sort of to get strokes or to get status or anything, but it'sJust serving other people.
それは、本当に人々に、使えるということです。
Timothy was really this kind of guy.
テモテというのは、そういう人でした。使える人でした。
Paul talked about him a lot, and Paul always had good things to say about Timothy.
パウロはよくテモテのことについて言っていますけれども、本当にいいことをよく言っています。
Here he says he's a fellow laborer.
ここでも同労者と呼んでいます。
It was like he's a team player. He, you know, you can count on him. He'll be with you.
彼は本当にチームプレイヤーでもありました。
He's not out for his own glory.
本当に自分だけの栄光を求めて何かをしていたわけではない。
Now, Paul was worried about the church in Thessalonica.
パウロは本当にテサロニケの教会について心配していました。
He was worried that they are going to be shaken up by the fact that he, Paul,was experiencing so much persecution.
パウロが本当に多くの迫害を受けているということによって、テサロニケの教会の人たちが動揺しているんじゃないかと、彼は心配していました。
He was persecuted so often and so severely.
パウロは本当にもう頻繁に迫害を受けて、それもひどい迫害を受けているんです。
But he writes to them and he said, don't get shaken up by this.
でも、手紙を書いて心配しないようにと言いました。
In verse 3 it says, For you yourselves know that we are appointed to this.
3節のところに、あなた方自身が知っている通り、私たちはこのような苦難に遭うように定められていると言っています。
You know, when a person goes through a trial, when a person goes through a hard time, people around the person can't really help but ask the question, why?
本当に人々が試練を通っている時というのは、その周りにいる人たちは何もそれを助けることができなくて、逆になんでだろうという質問をしてしまいます。なんでこういうことが彼に起こってしまっているんですか。
Usually the person that's going through the trial is experiencing the trial is really asking that question, why, you know?
で、その当の当事者である試練を通っている本人はもっともっとなんでっていう質問をすると思います。
Why me, Lord?
なんで私なんですか、主よ。
Why now?
なんで今なんですか。
But not Paul.
でもポールは違いました。
Paul was expecting to suffer.
パウロは 苦しみに遭うことを予想していました。
From the very beginning of his Christian life, Paul knew that he was going to be persecuted.
彼はクリスチャンになったもう一番最初の時から迫害に遭う、苦しみに遭うということを知っていました。
If you think back to Acts chapter 9, the story of Paul's conversion.
使徒の働きの9章に戻るとパウロがどうやってクリスチャンになったかということが書かれていますが、
he was on the road to Damascus. On his way to persecute a church, you know.
彼は、クリスチャンたちを迫害するためにダマスコというところに行く途中でした。
And right as he's, he's kind of heading down the road, all of a sudden this bright light appears.
で、怒った顔して歩いてると突然光が照らしたわけです。
And you know, he falls down and he hears this voice.
そしてそこに倒れた時に声を聞きました。
And the voice is, "I am Jesus, whom you are persecuting."
私はあなたが迫害しているイエスであると言われました。
Interesting. You know, Paul endured persecution, but he knew how to, he had given his share of persecution. In his life, he had persecuted Christians many times.
彼は、本当に多くの人生をそのクリスチャンを迫害する側として費やしてきたわけです。
But anyway, he's blind. After this...Seeing this light, he has to be led by the hand into the city, and he's blind for 3 days.
でもまあその強い光のせいで目が見えなくなってしまって3日間見えなくなってこう人に惹かれて歩いてたわけです。
And during this time, God spoke to a man that lived in the city called Ananias.
でその間に今度神様は、アナニアという人に同じように語りかけています。
He said to go where Paul was. He said, "There's this guy." He told him where Paul was staying. Go to him. Pray with him. Pray for him.
パウロという人のところへ行って、彼と一緒に祈りなさいと言われます。
And at first, Ananias sort of objected.
アナニアは最初ちょっとこう反抗するわけですね。
Lord, this guy has been putting people in prison. You know, he's probably been responsible for the deaths of a lot of Christians.
主よ、このパウロっていうこの人は多くのクリスチャンを牢屋にぶち込んでる人ですよ。
But in verses 15 and 16, God responds like this.
でも、その9章の使徒の働き9章の15、16節にこうあります。
But the Lord said to him, "Go, for he, referring to Paul, is a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles, kings, and the children of Israel. For I will show," verse 16.For I will show him how many things he must suffer for my name's sake.
使徒の働き9章の15節16節にこうあります。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。
So God chose Paul to suffer.
ですから神は、パウロを苦しめる器として、選ばれました。
And from the very beginning, God said, you know, He told him, you're gonna suffer a lot.
ですから一番最初から神様はパウロにあなたは苦しまなければいけないと
言って。He said, I'm gonna send you to the Gentiles.
私はあなたを異邦人に使わす。
And He said, you know, you're gonna be beaten, you're gonna be persecuted.
そしてあなたはそこで鞭打たれ、また迫害を受けるでしょう。
Now this was not punishment from God saying, you know, I'm going to get even for you, Paul, for you for punishing for persecuting the church.
これは決してまあ、パウロがね、迫害をしてた人だったからといって罰を神様が与えようとされているわけではありません。
Now later, before Paul died in 2 Timothy, I think it is, he said, "Everyone who desires to live a godly life."Will be persecuted.
第二テモテだったと思いますけれども、パウロは、死ぬ前にこういうことを言っていました。誰でもキリストに、捧げる人たちは、迫害に遭うというようなことを第二テモテに書いてあります
。You know, this is not how we motivate people in the ministry today.
でもこれが私たちが人々をね宣教に参加してもらうようにする動機とはしたくないですね。
I think nowadays we would say things more like, you know, The people are hungry for God.
もっとあのこう人々はもう神様に飢えてるんだよ。
Come work with us. I mean, the fields are ripe for harvest.
もうあの収穫はたくさんあるから一緒に来て働こうよっていう。
And you know, there's some exciting opportunities for ministry here in Japan.
もう日本には日本には本当に宣教する機会がたくさんある。
But you know, Paul, interesting. What I like about Paul, he knew he was appointed to suffer, and he accepted it.
でも、面白いことにパウロは一番最初にあの苦しむということを言われてあの示されて、そして彼はそれを受け入れたわけです。
You know, he said in Romans 8, he said, these sufferings, they're not even worthy to be compared with the glory that's going to be revealed.
ロマ人への8章でパウロはこのような苦しみも、将来与えられる栄光に比べたら取るに足りないものだと言っています。
You know, when we start feeling vexed about our trials, you know, when you just, it just, you can't figure it out and you're tormented by the fact that you're going through the trial, we're actually having trials about our trials.
私たちが、まあ、あの試練ということを考えるときに、試練の中にあるときに、その試練について考えてしまうがゆえに新たな試練に巻き込まれてしまうということがありますね。
You know, because not only do we have the hardship of the trial that we're going through.
あのもう本当にその試練による苦しみだけではなくて、
But we can add to that the mentalthe pressure, you know, of why is this happening to me?
精神的にさらにそれに加えて自分であのなんでこういうことが起こるんだろうというプレッシャーをその試練の苦しみにさらに、ま、自分で増し加えてしまう。
So we can have trials about our trials.
ですから試練に対する試練をまたさらに
I have to admit, I have experienced thisIn my life, and by the grace of God, I hope I'm getting better.
あの本当に私自身そういうことを何度も経験して、で、まあ、神様の恵みによって少しはあの良くなっているんじゃないかなと思っています。
I'm not falling, I'm not stepping into that trap as often as I used to.
あの本当にあの以前によくハマってしまったそういう罠にあのなるべくかからないように、なってきているんじゃないかなと思っています。
Let's, there's a better way to go through trials. Let's look, can you turn to 1 Peter chapter 4?
まあ、その試練を通るということを考えるときに、次のところを見てみたいと思うんですが、第1ペテロの4章の12節13節。
And, yeah, 12 and 13, I'll read it in English. It says, Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial whichis to try you as though some strange thing happened to you. But rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when his glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy.
第1ペテロの4章12節13節。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れるときにも喜び踊るものとなるためです。
Remember, people without Christ also experience trials.
あのキリストを知らない人たちもあの同じように試練に遭うということ
です。You know, I think of Ishikawa-san's testimony this morning about the guys in the wing of the hospital.
あの今朝、まあ、石川さんがあのシェアしてくれたように、その同じ病室の人たちもそうです。
So, you know, don't get caught up in this idea that you're the only one when you're in a trial.
ですから、試練に遭っているときに自分だけがあの試練に遭っているんだというような考えにとらわれないでください。
You know, often in trials, we can get really selfish and inward looking.
あの本当によくその試練に遭っているときというのは、あの自己中心的にあのなりがちだと思います。
And during this time, we often don't want to hear about other people's trials.
で、そういった時には、あの他の人たちの試練とか、 苦しみについてはあまり聞きたくないです、ね、
you might hear of somebody's hardship and you think, well, in, you know, maybe, maybe you won't say it, but it's like, I don't care.
まあね、誰かが苦しんでるっていうようなことを聞いたときに、まあ、口では言わないかもしれないけれども、でも心の中ではどうでもいいと思う。
I'm in pain and I want some relief.
私だって痛みの中にいるんだ。この痛みから解放されたいと思う。
I think you can relate to that, probably.
皆さん、分かっていただけると思うんですが。
But if you're in 1 Peter, just go back to chapter 1. And there's some words there that are helpful.
第一ペテロにまだ開かれているかもしれませんので、続けてちょっと6節、7節を見たいと思いますが。
In chapter 1, 6 and 7.
一章の、第一ペテロ1章の6節、7節です。
In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ.
そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は、火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであってイエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。
Good things are coming as a result of these trials that we experience.
良いものが、こういった試練の後にやってきます。
Your faith is being purified.
あなたの信仰が本当に清められていく。
And you know your faith is worth more than gold.
そしてその信仰というのは本当に金よりも尊いものになります。
But you know, to be honest, I would rather sing that song, "Purify My Heart." You know that song, "Purify My Heart." Than to actually go through.The trial.
まあ正直言いますと、実際の試練を通るよりも、まあ、その私の心を清めてくださいっていうこの心を清めてくださいっていう歌を歌ってる方がいいですと。
I mean, it's a good song, and I'll, you know, it's good to sing. But
いい歌なんですけども
。It's, you know what I mean? It's much easier to sing or to say than to actually go through it.
本当に。話したりとか歌ったりとかすることの方がどんなに実際にそれを経験するよりも優しいことかということを言ったわけです。
Trials have a way of bringing out what's inside our hearts.
試練というものは私たちの心の中に何があるかというものをこう引き出してくれます。
You know, God already knows everything in your heart.
神様は皆さんの心の中にあるすべてのものをもうすでにご存知です。
But he uses the trial to reveal this to you so that you can see it.
でもその試練を通して皆さん自身にそれを見せようとしてくださっています。
You know, don't worry. When you sometimes we see the ugliness that we didn't think was there, and then we think, you know, it's almost like, oh, I'm going to hide it from God.
本当に。自分がまあ、あると思ってなかったようなそういった醜いものが心の内にあったのを発見したときにあ、しまったと思ってそれを慌てて神様から隠すようなことはしなくても大丈夫です。
But God already knew. He's the one that's bringing it up for you to see.
神様はすでにそれをご存知で、神様自身がそれを皆さんの前に持ち出してくださった。
That's the purifying effect.
それが清められていくということです。
But it's because of this that I try not to be too confident when I'm feeling spiritually strong.
ですから私は霊的に強まってるなと思うときにあまり自分に自信を持たないようにしています。
Because I know from the past that how that often it's related, how I feel is related to the conditions that I'm in at the time.
それはなぜかというと、過去の経験から自分はよくその周りの条件によって、こうそういった感情が起こってくるということを分かっているからです。
You know, I may be sitting at home in my living room.
例えば、まあ、私が家でくつろいでいるとします。
Sitting on the sofa.
ソファに座って。
My kids are there reciting their Awana verses.
私の子供たちはその辺に座ってアワナの暗唱聖句を一生懸命やってます。
My Proverbs 31 wife is sitting next to me.
私の箴言31章の妻は
She's knitting red sweaters for us all.
家族のために編み物をしてくれています。
And what says that?
それは箴言31章に書いてあるので。
And I'm sitting there reading, you know, I'm reading the word.I'm reading the Bible.
今私はサファーに座って聖書を読みながら。
And I'm sipping some overly priced Starbucks tea.
でもちょっと高めのスターバックスのお茶かなんかを飲みながら。
And I think, well, such is the life of a godly man like me.
もう本当に神に使えるものとしてこんなね素晴らしい人生はないなと思うわけです。
But then a short time later, I may experience some stress.
でもその直後に何かまたストレスを自分が感じます。
And under this stress, I might bark at my kids, you know.
でもそのストレスが感じるともう子供たちを怒鳴りつけたりとか。
I told you not to sit so close to the heater.
もうヒーターに近づいちゃいけないって言ったでしょ。怒って。
Yeah, maybe I just kind of leave the house with this look on my face.
でも多分しかめ面しながら外に出ていっちゃうかもしれません。
But we really don't know what's in our hearts.
私たちは本当に自分の心の状態が分かりません。
But trials have a way of showing us that.
でも試練というものが私たちの心の本当に内側にあるものを
見せてくれます。Not to put us down. Not God isn't just saying, see there, you're rotten. I just
神様は何もそれによって私たちを落ち込ませようとしているわけではありません。
No, he's given us a chance to overcome.
神様はそれを乗り越えられるようにそのチャンスを与えてくださっています。
By the power of his spirit.
神様の与えてくださる聖霊の力によって。
So, back now to 1 Thessalonians. Paul was not shaken by his trials.
またテサロニケに戻りますけれども、パウロはそういったわけで試練に対して何も動揺していませんでした。
And because he wasn't shaken, his focus was, he cared, his concern was on the state of the church. How are these people doing?
彼は自分のその試練に対してフォーカスしていたわけではなくて、テサロニケの教会がどうしているか、そのことに
So when he heard, when Timothy came back and he heard, hey, they're doing fine, he told him, Paul, they're doing great.
ですから、テモテが帰ってきて、もう彼らは本当に素晴らしく信仰を守ってよく頑張ってるという話を聞きます。
They're excited about the Lord and you know that they're praying for you.
で彼らはもう本当に主を待ち望んで期待して、パウロのあなたのために祈ってましたよって報告を聞きます。
Okay, I'm going to go a long stretch. I'm going to ask Mika to read from verse 11. And there are only three more verses. And then we're going to go into the next chapter, all the way to 12. So, end of 3 and then into 4.
テサロニケ人への手紙1章の、第一テサロニケ3章の11節から4章の12節までお読みします。私たちはあなた方の顔をごめんなさい。どうか私たちの父なる神であり、また私たちの主イエスである方ご自身が私たちの道を開いてあなた方のところに行かせてくださいますように、また私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いの間の愛を、またすべての人に対する愛を増させ、満ち溢れさせてくださいますように、またあなた方の心を強め、私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒と共に再び来られるとき、私たちの父なる神の御前で清く責められるところのないものとしてくださいますように。終わりに兄弟たちよ、主イエスにあってお願いし、また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また事実今あなた方が歩んでいるようにますますそのように歩んでください。私たちが主イエスによってどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っています。神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧困を避け、各自わきまえて自分の体を清く、また尊く保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。なぜなら主はこれらすべてのことについて正しく裁かれるからです。 これは私たちが前もってあなた方に話し厳しく警告しておいたところです。神が私たちを召されたのは汚れを行わせるためではなく清潔を得させるためです。ですからこのことを拒む者は人を拒むのではなくあなた方に聖霊をお与えになる神を拒むのです。兄弟愛については何も書き送る必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからです。実にマケドニア全土のすべての兄弟たちに対してあなた方はそれを実行しています。しかし兄弟たちあなた方にお勧めします。どうかさらにますますそうであってください。また私たちが命じたように落ち着いた生活をすることを志し自分の仕事に身を入れ自分の手で働きなさい。外の人々に対しても立派に振る舞うことができまた乏しいことがないようにするためです。
Okay, in the last verses in chapter 3 Paul talks about love.
3章の最後のところでパウロは愛について語っています
。 This is really to be the hallmark of the Christian life.
でこれは本当にクリスチャンの人生の中で本当に品質証明というポイントになることだと思います。
You remember Jesus said, "By this, all men will know that you are my disciples, if you have love for one another."
イエス様ももしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるとおっしゃいました。
And you know, there's such a difference between worldly love and Christian love.
この世で言われている愛というものとクリスチャンの愛というものは大きな違いがあると思います。
Because you know when you hear pop music and stuff, the word love is very very common. You know.
もう本当にこの世でのいろんな音楽とかを聞くときに本当に愛について歌われているものがたくさんあると思います。
But、the difference is worldly.In worldly love, the emphasis is often on me. I love you. It means you make me feel good.
でもこの世で言われているその愛というものは多くの場合は自分にフォーカスを置いていて、私はあなたを愛しているよと言いながらそれによって自分がこう満たされる喜ぶというためです。
But Christian love is defined as agape love is sacrificing.For the other person, the focus is the other person.
でもクリスチャンの愛、アガペの愛と呼ばれるものは周りの人たちに対して他の人に対するもう犠牲的な愛でフォーカスは自分ではなく他の人になります。
And of course, Jesus was the perfect example for us.
もちろんイエス・キリストが完璧なその例模範です。
He gave it all.
彼はすべてを与えてくださいました。
In verse 1, Paul says, Finally then, brethren, we urge you and exhort you in the Lord Jesus that you should abound more and more, just as you received from us, how you ought to walk and to please God.
4章の一節のところで、終わりに兄弟たちよ、主イエスにあってお願いし、また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだようにまた事実今あなた方が歩んでいるようにますますそのように歩んでください。
The basic desire for every Christian should be to please God.
全ての願いの基本的なものというのは、全てのクリスチャンの基本的に願うことというのは神様を喜ばせるべきことだと思います。
I mean,That's really where satisfaction in life is found, is to think, I'm pleasing God.
その満足できる人生というものは、本当に神様を喜ばせているということだと思います。
But you know, one thing I want to mention, because something God showed me.
一つ神様が私に示してくださったことをシェアしたいと思います。
And that is, it's possible to be motivated.To have your motivation is wanting to be used by God, but at the same time, not having the motivation of wanting to please Him.
よく神様から用いられたいというそういった動機はあるんだけれども、 神様を喜ばせたいと思う、そういった願いが、ないままその用いられるという願いだけがあるという状態に陥ることがよくあると思います。
I mean, there's nothing, that may sound strange. There's certainly nothing wrong with wanting God to use you.
もちろん神様から用いられたいと思うことが決して悪いことではない。
In my life, there were times when I, for example, I had a plan for a ministry or something I wanted to do for God.
でもまあ私の過去のにもあったことですけれども、何かこう計画をして神様のためにこういったことをミニストリーをしようと計画します。
And it just didn't work out.
でもそれがまあうまくいかない時があります。
And I was, to be honest, I had to admit, I was kind of angry with God.
で、まあ、そういう時に正直に言いますと本当に私は神様に対して怒りを持ったわけです。
Why aren't you blessing this? Can't you see? I'm doing this for you.
なんでこれを祝福してくれないんですか。私はあなたのためにやってるんですよ。
And then I thought, wait a minute. If I'm trying to please God, why would I be irritated with God?
でもちょっと待てよと。もし私が神様を喜ばせたいと思ってるんだったら、なんで神様に対して怒りを持たなきゃいけない。
And then I realized that, hey, my motivations weren't pure.
で、まあ、自分 の, その動機というものが本当に純粋じゃなかったんだなということに気づく
です。And as a result, I think that's what that it becomes a burden, and I'm, you know, it's like serving God is a drag.
で、まあ、結果としてその全てやろうとしてたことが重荷になってきてしまうわけです。
But to live just simply to please God, He can do whatever He wants.
でも本当に単純に神様に喜んでもらいたいと思うときに、神様がしたいことを何でもしてくださいと思えるんです。
And then there, we can have joy.
そして私たちはそこで喜ぶことができます。
And so Paul is telling these people, you know, just as you know, you ought to walk, just as you receive from us, how you ought to walk and to please God. Let that be your motivation, the target.
ですからパウロはここで勧告しますと言って、どのように神を喜ばすべきか、喜ばすように歩んでくださいとここで進めています。
In verse 3 he says, For this is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality.
3節のところに、神の御心はあなた方が清くなることです、あなた方が不貧困を避けとあります。
The word sanctification means to be separated to God, to be set apart.
清くなる、聖化という言葉は神様のためにこう区別されるということです。
And when Paul wrote this, sexual immorality was very common.
まあ、パウロがこの手紙を書いた時代は本当に不貧困が横行していました。
In fact, a lot of theseidols in their idol worship, there would be sexual immorality involved in idol worship.
Yeah, まあ、偶像礼拝が盛んだったわけですけれども、その偶像礼拝にもそういった会員が関わってきていました。
But so Paul warns him. He says, "Hey, stay away from them."
でも、ごめんなさい。パウロは、そういったものから離れていなさいと。
Be holy.
勧告し、清くありなさいと言っています。
You know, the same thing is true for our society today.
これは本当に今日の私たちの社会でも同じことが言えると思います。
Whether you live in America or Japan, I think the same thing is true.
アメリカに住んでいようと日本に住んでいようと同じだと思います。
Sexual immorality is common.
本当に霊的な不貧困、ごめんなさい、性的な不貧困というものは本当に普通にあります。
It's considered to be normal.
もう本当にそれが普通のことになってきていますね。
And,You know, to be chaste is to be kind of to thought by the world to be kind of weird.
本当に純潔を守るとかそういった定説とかそういったことはまあ、この世では変なことのように思われています。
But that's okay.
でもそれでいいんです。
Be different.
彼らと違ってください。
It's a sign that you're not of this world.
それは皆さんがこの世と違うということの証です。
I had a friend and back in Seattle, and he would get up and he would go into high schools and he would talk about abstinence. Abstinence means not telling people rather than using birth control, the control, you know, to, as a solution for AIDS, that they would just not have sex.
あの私はシアトルにいた時にあの友人がいて、まあ、高校生の頃にあの、まあ、学校行ってで彼は
So he would get up in lecture. You know, they have people getting up and talking about this and that. You know, because they're worried because AIDS is very dangerous.
So not having sex.
Yeah, so he got up and said, Hey, I'm a virgin.
あ、で、まあ、彼はあのその高校生活を送っていた時に、まあ、エイズとかいろんな問題が あって、まあ、心配もあったんでしょうけれども、自分はバージンだ、童貞だということを公に表したそうです。
But you know, people responded, his boldness, just his upfront, you know, it was so different from what they'd see on TV, but they sort of had a respect for him.
でも、その彼のその公に言うというその強さに対して、周りの人たちが、まあ、こいつは違うということで、ちょっとこう逆に尊敬をしたそうです。
And because he was bold, I mean, he didn't argue. He just got up and just said, because he was bold, he gave other people an example to follow.
で、まあ彼は本当に強く別に何かを責めたりとか反論したりとかいうことではなくて、自分自身がこう強く立ち上がったために、まあ、それによって周りの人たちが彼にこうついていくようになったわけです。
And so I praise God for him. In verse 8, it says, Therefore, he who rejects this does not reject man, but God who has given us his Holy Spirit.
8節のところに、ですから、このことを拒む者は人を拒むのではなく、あなた方に聖霊をお与えになる神を拒むのですとあります。
You know, if you start talking like I'm talking right now to the world, they don't like it. It's not popular to talk about holiness.
本当にこの世ではその清さについてこう話をするということはまあ、受け入れがたいというか、人々はそういうことを聞きたくないと思っています。
But hey, we're just the messengers.
でも私たちはただのこうメッセンジャーなわけです。
If they've got a problem, they can take it up with God.
もし彼らに何か問題があるなら、彼らがそのまま神様のところに行けばいい。
He made the rules.
神様がルールを作られたわけですから。
Verses 11 and 12. That you also aspired to lead a quiet life, to mind your own business, and to work with your own hands as we commanded you.That you may walk properly toward those who are outside, and that you may lack nothing.
11節12節のところで、また私たちが命じたように落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさい。外の人々に対しても立派に振る舞うことができ、また乏しいことがないようにするためです。
God wants us to live lives that really are witness. The people outside can look at our lives and they can see the truth.
神様は私たちに他の周りの人々、まだキリストを知らない人たちに対して証となるように生きてほしいと望まれています。
I mean, people are watching you and they want to see, is this just something he or she is into or is it really, does it really work?
人々は皆さんのことを見ています。本当に彼とか彼女この人のうちに本当に何かあるのかということを見てると思います。
And you know, so the biggest witness we have is our life.
ですから最も大きな証というのは私たち の生き様そのものなわけです。
And Paul talks about working here
パウロはここで働くことについて
話しています。明
らかにこのテサロニケの教会の中には、まあ、何人か教会を利用しているような生活をしている人たち
がいた。 They were probably, you know, spending the day, you know, just hanging out, doing something fun.
まあ、日中何もしないでなんかこうその辺うろうろして。
And they hear that, you know, they talk about the message of love. Praise God, love one another.
で、まあ、神様の愛についてこう語り合って、互いに愛し合わなきゃいけないと。
So love me by paying my rent.
言いながら、まあ、私を愛して、だから私のアパート代払ってっていうようなことを言ってたんじゃないでしょうか。
And, you know, Paul is saying, he talks more in the next letter about these people.
まあ、パウロはあのこのテサロニケの第二テサロニケの手紙の方でもう少しあのそういった人たちについて話をしていますけれども
He said, don't even feed these guys.
彼はこのような人たちを食べさせる必要はないと言っています
Let them work.
彼らに自分たちで働かせなさいと言っています
Now, there's a place for mercy ministry in the, there's a place for giving in the church.
あのもちろんあのその食事を与えるというミニストリーもあってそういったことをしている教会もあります
But Paul is saying if a person can work if they can work we're not doing them any favors by kind of just giving them when they should be out working
でもパウロが言ってるのは働ける人たちはあの働くべきだとあのそういった全ての人に対して私あの何でもかんでも与えてあげる必要はないということをパウロは言っています。
Okay, this brings us to the end of today's message.
え、まあ、ここで、あの、今日のメッセージ。
But remember, Thessalonians is divided. You can, the three main themes are faith, which we covered before.
え、あの、まあ、この間も話しましたけれども、テサロニケの手紙はあのメインに大きく3つ あのポイントが書かれていて、1つ目があの先週話した信仰ということですね。信仰による働き。
And today he talked a lot about love.
そして今日は、まあ、パウロは愛について語っていました。
And next week he's really going to focus on hope.
そして来週、まあ来週のメッセージになるわけですけれども。パウロは、次に今度は希望について私たちが天にある希望について語っています。
And in talking about the second coming of Jesus Christ.
そしてイエス・キリストの再臨について語っています。
Let's pray.
お祈りします。